公共施設のより良い未来を考える4ページ。公共施設マネジメントを進めています。市内には多種多様な施設があり、建設、修繕、建て替え、解体などのライフサイクルで運営されています。子どもや孫などの将来世代の負担を熟慮したまちづくりが大切となる中で、これからも市の重要な公共サービスの一つとして、適切に運営、マネジメントしていく必要があります。問い合わせ、行政経営室、電話 24-8157。公共施設の現状。現在、市内には、学校や病院、子育て、福祉施設、文化、スポーツ施設など、約300の公共施設があります。施設の分類別面積、延べ床面積で見ると、学校が全体の約4割と最も大きく、スポーツ・レクレーション施設 17%、市営住宅 10% と続きます。人口増加の時期と重なる昭和40年から50年代に建てられたものが全体の約4割、それらを含め建築後30年を経過したものが約6割に上り、老朽化により修繕では維持できない場合には、大規模な改修や建て替えによる更新が必要となります。ポイント。今後、数多くの施設が大規模改修や建て替えが必要な時期を同時に迎えます。吹き出し。一斉に改修や建て替えなんてできるのかな？グラフがあります。建築年度ごとの建物の面積分布。縦軸に延べ床面積、横軸に作られた都市が取られています。それぞれの都市は、下から学校、スポーツ・レクレーション施設、市営住宅、その他の順に色分けされています。グラフから読み取れる内容について大まかに説明します。これらの建物は建築後30年以上経過したものが全体の 58.4% で、昭和40年から50年代が全体の約4割を占めています。この中には昭和59年の私立高校、昭和62年の市庁舎、平成元年の市民病院が含まれます。築後30年に満たないものとしては、平成9年の小松ドーム、平成15年の團十郎芸術劇場うらら、平成19年の市民病院南館、リサイクルセンター、平成25年のサイエンスヒルズ、平成30年のエコロジーパークがあります。直近の10年では、平成26年から平成29年は、どの分野もほとんど着工されていません。グラフ終わり。人口減少と利用ニーズの変化。市の人口は過去約50年間にわたり10万人規模で推移してきましたが、少子高齢化の影響で年齢構成は大きく変化しています。今後はかつてないスピードでの人口減少も予想され、公共施設の運営にも大きな影響をもたらすことになります。ポイント。利用者数や必要とされる施設の種類、公共サービスのニーズは変化します。ヒストグラムがあります。 人口構成と将来予測。縦軸に人口、括弧内は構成割合。横軸に10年刻みの年代が取られています。各都市には下から0歳から14歳、15歳から64歳、65歳以上の3つの区分が色分けされて、その推移を見ることができます。なお、このデータは2020年国勢調査に基づく推計値です。総人口は1980年の10万4000人から2020年の10万6000人までほぼ横ばいで、将来の推計としては2040年に9万4000人、2050年に8万6000人の予測が出ています。3つの世代ごとに横、各年に読みます。0歳から14歳。昭和55年、1980年。2万6000人、25.1%。平成2年、1990年。2万人、19.0%。平成12年、2000年。1万7000人。15.7%。 平成22年、2010年、1万6000人、14.7%。 令和2年、2020年、1万4000人、13.0%。 令和12年、2030年、推計、1万2000人、11.5%。 令和22年、2040年、推計、1万1000人、11.4%。 令和32年、2050年、推計、9000人、11%。 15歳から64歳。昭和55年、6万7000人、64.5%。平成2年、7万1000人、66.9%。平成12年、7万1000人、65.8%。平成22年、6万6000人、61.1%。令和2年、6万2000人、58.1%。令和12年、推計、5万8000人、57.8%。令和22年、推計、5万1000人、54.0%。令和32年、推計、4万5000人、52.4%。65歳以上。昭和55年、1万1000人、10.5%。平成2年、1万5000人、13.9%。平成12年、2万人、18.1%。平成22年、2万5000人、23.4%。令和2年、3万1000人、28.9%。令和12年、推計、3万1000人、30.7%。令和22年、推計、3万2000人、34.6%。令和32年、推計、3万2000人、36.6%。 ヒストグラム終わり。施設維持には多額の費用が必要。今ある施設と道路や上下水道、公園など生活に欠かせない公共インフラをすべて更新した場合の費用は、毎年の建設事業などに充ててきた費用を大きく上回る規模になると見込まれています。また、建設時にはなかったバリアフリーや省エネ化、防災拠点などの機能面の充実や物価の上昇などで費用が増えていることに加え、日頃の営業や維持管理にも多くの費用がかかります。働き手の減少や高齢化が進むことで、税収の減少や社会保障関係費の増大などが見込まれ、すべての維持費用を捻出することが難しい状況となってきています。ポイント。財政運営が厳しくなる中で、すべての施設を将来にわたって残していく場合、公共施設以外の公共サービスの維持や向上にも影響が及ぶ恐れがあります。天秤のイラストがあります。左腕に過去10年間の投資的経費、右腕に今ある施設などの今後の更新に必要な費用が載っています。投資的経費は年平均87億円、必要な費用は年平均103億円で右腕が下がっています。なお、投資的経費は普通建設事業費のうち、用地取得費などを除いた額で算出しています。イラスト終わり。公共施設のこれから。厳しさを増す財政運営のもとで、これからの公共施設のあり方や運営の方法などは、地域性や時代のニーズなどに合わせて変えていくことが求められています。また、災害などを踏まえた役割を考えることも重要です。市では、公共施設マネジメント計画を定めて、見直しを検討する施設を分類別やエリア別で例示しながら、市民や市議会の皆さんと一緒に検討しています。これまでにも地域のコミュニティ施設の譲渡や私立保育所の民営化、学校の統廃合などが進んでおり、引き続き民間活力などを十分活用しながら施設の見直しや新たな利活用、跡地利用などに取り組んでいきます。公共施設マネジメントの考え方。施設の機能や提供するサービスの質を高めます。施設の適切な保全を続けます。民間活力でより良い施設を作ります。施設の機能転換、統合、廃止、処分を進めます。詳しくは市ホームページに掲載しています。吹き出し、本当に必要な施設なのかをよく考えていくことがとても大事だね。見直しを進めている施設例、写真が3枚あります。1枚目、路上公園の各種施設、公会堂、築64年。2枚目、小松ドームアリーナ、築26年。3枚目、空き校舎など、旧金野小学校。写真終わり。持続可能な町の発展のために、公共施設マネジメントは、単に特定の施設や面積を減らすかどうかではなく、町の将来のあるべき姿から、公共施設全体をどうしていくのかを考えることが重要です。これからも様々な機会を通じて市民の皆さんと一緒に 公共施設のより良い未来を考えていきます。